送で100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
救急隊が駆けつけっていうか、救急車をねこう呼ぶときに、はい、これは絶対呼んだ方がいいよっていうようなことっていうのはあるんですか？
そうですね、はい、すぐに救急車を呼んでもらいたい病気であるとか、はいはいはい、怪我って、まあ、たくさんあるんですけれども、はいはい、だその症状とかね、はい、傾向をね、はい、全て覚えておくのはなかなか難しいと思いますので、はいはいはい、指標になる、まあ、ポイントになる5つの目安がございまして、ね、まあはい、これは、まあ、一般の市民さんでも、はい、まあ、見たり触ったりしてもらったら分かることなんで、はい、ちょっと参考にしていただけたらなと思うんですが、はい、で5つのポイントの、まあ、1つ目として、はい、1つ目は意識の状態ですね。意識、はい、意識というと少し難しいかもしれませんけれども、はい、つまりは普段通りにお話ができて、ちゃんと受け答えができるかっていうことですね。ただこういうような意識の状態っていうのはその人の例えば、まあ、持病であったりであるとか、はい、まあ、健康状態によってね、はい、普段の状態というのも人によって違いますので、まあ、普段通りの意識かどうかということですね、はい、でこれを見ていただく、はい、まあ、これは、まあ、つまり単純に声をかけていただくということですね、はい、はい、2つ目のポイントが呼吸、はい、
呼吸、
まあ、つまり息ですね、はい、息って吸ったり吐いたりいつも自然にやってますよね、はい、でただこの息の状態が例えばゼーゼーとか、はい、ヒューヒュー甲高い音がしてたりであるとか、逆にゴボゴボ言ってたりとかですね、はいはい、っていうような、で、はい、あとは肩でこう苦しそうに息をしているっていうような、はい、普段とは違う呼吸があったりしたら、はい、またこれもすぐにね、はい、119番ですね、はい、で3つ目は、はい、冷たいかどうかですね。
冷たい、
はい、で冷たいというと、はい、もう亡くなられてるんじゃないのっていうような、はい、こともあるんですけど、はい、でも実はですね、はい、人間の体っていうのは、はい、命に危険が迫るような心臓の動きが弱くなってるとか、はい、血液がたくさん失われたりすると、はい、心臓がまだね動いて意識がある状態でも、はい、体ってすごく冷たくなっていきます。それに加えて、はい、体が冷たいのにすごくね冷たい汗をかくんですね。でそういった状態っていうのは触ったりしていただくと一般の方でもねすごくすぐ分かると思いますので、そういう時っていうのはやはりすぐ119番ですね。で4つ目は体の動きです。で動きっていうとどういうことなのかってなるんですけど、まあ普段僕たち体をですね自分の意思に沿って動かしてますよね、
はい、
で体の全体はもちろんそうですし、はい、一部分でも体が普段通りに動かない、自分が思った通りに動かせないっていうような場合ですね、はい、例えば交通事故にあったとして、はい、まあ、すぐにね立ち上がれたら体は全部動いてますね、はい、ただすぐに立ち上がれない、体の一部分でもどこか動かないところがある、はい、こういう時はすぐに119番ですね、はい、例えば手足左右どちらかがね動かなくなったり、から顔のね半分、はい、右左どちらかがね動かなくなったりっていう症状は、はい、まあ、脳卒中って言われる病気の症状でもありますんで、はい、体の動きっていうのもすごく大事なんですね。で最後5つ目が、はい、痛みですね。まあ、そう痛みっていうとすごく単純なんですけど、はい、ただ人ってね、はい、普段生活してるとお腹が痛くなったり頭が痛くなったり喉が痛くなったりってすぐねよくありますね。で、まあ、そういう普段通りの痛みじゃなくって、はい、今まで経験したこともないような強い痛みであるとか、はい、強さだけじゃなくって、はい、普段に違う場所、
はい、
例えば胸の真ん中であるとか、はい、後頭部とかですね、こういった普段は、まあ、そんなに痛くならないような場所が長い時間痛むっていう、そうですね、痛みが続いたりするっていうのも一つ大きなサインなので、こんな時は救急要請していただいたらいいかなと思います。そうですね、まとめると、まあ、この意識と呼吸と、はい、体の冷たさ、はい、体の動きですね、はい、体の痛み、はい、このどれか一つでも 普段通りじゃないっていう風に感じたら、はい、119番っていうのが、はい、まあ、一つ指標かな、はい、そうですね、目安かなと思いますね、はい、で、まあ、例えば熱が出たり、はい、頭を打ったりすることってね、日常生活でたまにあるかなと思うんですが、ただ熱が出ただけでは救急車って、まあ、普通はお呼びにならないんですね、はい、で、まあ、頭を打ったとしても、まあ、心配ですけど救急車呼んだらいいのかどうか迷うことってあると思うんです、はい、でその時にこの5つのポイントを思い出していただいて、例えば頭をぶつけて、はい、意識が普段通りじゃないよ、これはすぐ119番ですね、はい、頭をぶつけて変な呼吸をしてる、はい、これもねやっぱり119番、頭をぶつけて体が冷たくなってるっていうのも119番ですし、さっき例に挙げたみたいに頭を打って体のどこかが動かなくなってる、これもねすごく危険な状態なんですね。で頭を打って、まあ、頭を打ったら痛いんですけど、これが割れるような頭全体が痛くなってきたっていうような状態ならすぐ119番していただくと。で、まあ、逆に頭は打ったけれどもこの5つのポイントを確認した結果、まあ、普段とそんなに大きな違いはないから普段通りだなっていう時は救急車ではなくてもいいかもしれませんね。ただここで注意いただきたいのが、これは病院に行かなくていいというポイントではないっていうところなんです。これはあくまでも救急車ではなくてもいいっていうところで、例えば怪我をしたり体に不調があるときは早め早めにね病院には行っていただくっていうのが、これまた救急車を呼ばずに済むっていう一つの大きなねポイントでもあるので、まあ救急車を呼ぶ呼ばないはこういうようなねサインポイント見ていただくっていうのも大事なんですけど、病院に行くかどうかはまたね別ですんで、でね、あの人一つ、はい、まあ、とは言ってもですね、はい、なかなかこういうことって判断するの難しかったりもします。
そうですね、
で、はい、その時にですね、はい、相談できる窓口が実はありまして、はい、救急安心センター大阪っていうような
119番以外に、
そうなんです、はい、サービスなんですけど、はい、でこれはね、はい、電話で、はい、
シャープ
7119ですね、はい、でシャープってこの漢字の井戸の E みたいなマーク、はい、電話ってあると思うんですけど、あのボタンを押してから、はい、7119っていうような番号を押すとですね、はいはい、この救急安心センター大阪っていうところにつながりまして、はい、で何をしてくれるかというと、はい、専門の、ね、相談員さんとか、はい、看護師さんが電話に出てくださりまして、
はい、24時間対
応、これはね24時間365日のサービスになってます。で、はい、今の症状とかね、はい、怪我の状態とか伝えていただいたら、はい、それは危ないからすぐに119番してくださいとか、はい、逆にねその症状なら明日朝になってからねかかりつけの先生に相談いただいても大丈夫やと思いますっていうようなアドバイスをねしてくださるんです。まあ、はい、場合によっては直接ね119番に転送したりすることもできますん で、はい、でもしね例えば救急車呼んだ方がいいのかとか、はい、まあ、そもそも病院にかかった方がいいのかっていうようなご相談もねお受けいただけますんで、はい、でその時間にね、はい、やってる病院を教えてくれたりっていうような、はい、サービスもやってますんで、まあ、例えば夜にね、はい、熱が出てちょっと救急病院にかかりたいっていうような時、はいはい、まあ、でも救急車呼ぶほどじゃないけれども病院がわからないっていう時は、はい、そこに電話していただいたら病院教えてくれたりもねしますんで、ぜひともご利用いただけたらいいと思います。
はい、なんかすぐ呼ぶ人もおればね、なんかこんな
は
したないわ
っていう、逆にね、そうなんです、
近所の手前恥ずかしいわっていう、
そうやって救急車呼ぶことにね抵抗を感じる方もいらっしゃるので、まあそこであればね気軽に相談ねしていただけるかなと思いますんで、はい、
これも貼ってたですね。
そうですね、
よくチラシじゃないけどありますよね、
あ、電車の中のねポスターとか、こんな名刺サイズのね小さいカードとかも配り、これも消防局がね、はい、やってる講習会とかで配ったりね、イベントで配ったりもさせていただいてるんで、もし必要ということであればね、はい、お近くの消防署とかにお問い合わせいただいたら、はい、お渡しすることできますんで、はい、ぜひともお問い合わせいただけたらなと思います。
あとね、はい、あの心肺蘇生しなきゃいけないシーンとかがあって、はいはいはい、知識ない時に、うん、なんか電話でね、はい、やり方を教えてくれるとかいう話聞いたことあるんですけど、
そうなんです、あのもちろんね、はい、そういうような心臓マッサージとかですね、はい、あのまあ、今は胸骨圧迫というんですけど、はい、人工呼吸が必要な状態っていうのは、はい、必ず救急車も必要な状態ですよね、
そうです、
なので、はい、その時にそれと合わせてやっていただくのは絶対に119番ね、はい、してもらうと思うんですけど、はい、で119番をすると、はい、さっき申した通りあの119番を受け取るオペレーターがね、はい、出てくれるんですけど、それで119番を受けるオペレーターは、はい、今どんな状態ですかって聞いてきます、
はい、
でその時に例えば意識がないとか、はい、呼吸をしてないとかっていうようなことを伝えていただくと、はい、例えばね胸骨圧迫、まあ、心臓マッサージですね、はい、のやり方をね、はい、電話越しに教えてくれたりします、はい、AED があったら、はい、近くにあったら持ってきてくださいっていうようなね、はい、指示も電話越しにやってくれますんで、はい、まあ、あの電話にね、はい、スピーカーフォンの機能とかが
入った
ら、はいはい、電話からね声が直接聞こえるようにしていただいたら、それを聞きながらね、はい、処置していただくっていうこともできますんで、まずは緊急事態は119番していただいたら、はい、あのそういう風なね119番取る職員が手助けすることもできるんで、はい、まあ、そういうこともね、はい、あの一つ覚えておいていただいたらいいかなと思います。はい、
堺市に22台救急車があるって言ってあったんですけど、はいはい、どの地区に何台とかまんべんなくあるんですか？
そうですね、まあ、もちろん距離的なものもありますし、はい、で救急消防局っていうのはですね、はい、どこでどれくらいその救急車が要請されたかっていうようなデータも持ったりしてるので、はい、そこに行くのにね救急車がかかった時間っていうようなデータもね持ってるんです、うん、でそういったデータを分析してどこの地区に何台救急車を置くのが一番有効なのかっていうのを分析して救急車を置く場所っていうのを決めたりしてるんですね、まあ、消防署の位置っていうのはなかなか変えれませんの で、はい、でまあ、救急車っていうのはもちろん消防署にあるもんなので、はい、どこの消防署に何台救急車を配備するかっていうのは、はい、そういうようなデータを分析したりして決めさせてもらったりしてるんです。なので救急車を要請する件数がねすごく多い地区にはその分救急車をたくさん置いたりであるとかっていうような風にね決めさせていただいてるんです。
あとなんかあの消防隊員の方でこう困ってることってあります？
そうですね、はい、今日はですね、はい、やはり特にこの坂曽放送局さんということで、はい、やはり介護に関する、ね、はい、ことですの で、はい、でやはり介護っていうことはですね、はい、やはりあの人生の終末期における介護っていうこともまあ少なくないかなと思うんですけど、はいはい、これがね、はい、少し今私たちの、はい、あのまあ救急隊員の方でいろいろ話題が出てまして、はい、何かというとですね、はい、近年はですね、はい、まあ、人生の終末期において自分がどういった最後迎えたいかっていう意思の表示ですね、はい、でこれを、まあ、事前に意思を表明しておく、はい、例えば延命処置については、まあ、望まない、はい、どういった処置を望むかっていうこと、まあ、これをね表明しておくことはすごく自然なことですし、はいはい、まあ、あの年齢とかね健康状態に関わらずやっておいても全然おかしくないことなんですけれども、はい、ただですね私たち救急車っていうのはですね、はいはい、これは皆さんあのご理解いただいているとは思うんですけれども、はい、救急車っていうのはやはり命を救うための車、はい、なんですね、はい、まあ、こういうとまあそらそうですよねって言われるんですが、っていうのはですね、はい、やはり救急隊っていうのは止まってしまった心臓、はい、何とかしてもう一度動かすためにあの全力をね尽くすように訓練されてるんです、はいはい、で今ある、まあ、そんなに数多くはないんですがあるケースとして救急車要請されます。呼吸ももう止まって意識もない状態と言われていきます、はい、救急隊はもちろん全力で胸骨圧迫をしたり人工呼吸をしたり、はい、場合によっては口の中にチューブをね入れるような処置をして何とかして心臓を動かそうとするんですが、いざ現場についてみると家族さんから一言、もうお父さんはですね延命処置は望まないっていう風に生前から言ってたんですっていう風に言われることがあるんですね。これがねすごく救急隊を悩ませることがありまして、救急隊は原則心臓呼吸が止まってしまった人に対して処置をしないっていう選択肢はないんですね。まあ、ただですね今こういうことが全国で起こってまして、救急に関する学会がですね、まあ、国の指示を受けて提言を 出してて、はい、まあ、それをね、あの堺市消防局も参考にしてるんですけど、はい、救急隊が蘇生処置、まあ、心臓マッサージとかですね、はい、を中止していい条件として2つあって、
は
い、あの、はい、1つ目は患者さんもしくはまあ代理人さんですね、はい、の署名が入った書面、はいはい、紙ですね、
口頭はダメですね、
そうなんです、書面、あのそういう延命処置を望まない、どういう処置をしてほしくないっていうような書面が確認できることがまず一つで、もう一つはそれを一緒に作成した主治医の先生、まあ、かかりつけの先生ですね、はいはい、この先生に直接連絡がつくことですね、で連絡を救急隊から取って、はい、あのその患者さんについては私たちも、はい、あのそういった同意を得ているのは確認しているということが確認できれば、はい、救急隊は処置をやめていいですというふうになってるんですね、はい、では逆に言えばですね、はい、書面がな い, ないかかりつけの先生、例えば夜中遅い時間帯でかかりつけの先生に連絡がつかないっていうような時は原則救急隊は処置を中止できないっていうことになるんですね、
シビアな問題ですねこれ
で、はい、あのまあね、はい、家族さんじゃあなぜ救急者を呼ぶのかっていうのにはいろいろ理由はあると思うんです、いざね、まあ、そういう場面を目にしてあの動揺して救急車を呼ぶということもちろんありえますし、うん、はい、まあ、かかりつけの先生に連絡がつかなくって、はい、どうしたらいいかわからないからっていうことで救急車を呼ばれることもあるんですけど、でもね、そう、はい、結果的に救急車を呼んだことで、はい、まあ、本当は本人さん望んでなかった処置をね、はい、せざるを得なくなってしまったりであるとか、病院に着いてからもね、はい、そこで先生が死亡確認を、まあ、してくれるんですけど、はい、どうしてもかかりつけじゃないっていうところだと、はい、警察さんにね連絡せざるを得なくなったりすることも多いんです、はい、なの で, で、まあ、せっかくね救急車を呼んで病院に行って確認してもらったのに、はい、結局警察さんに連絡しなければならなくなって、うん、刑事さんがね来て、うん、まあ、刑事さんも呼ばれればお仕事ですから、そうそう、亡くなる、ね、前の状況とかをお聞きに、ね、ね、なったりされるん で,、はい、でね、やはりそこでまたね、はい、家族さんに辛い思いをね、はい、してもらわなければならなくなったりもねしてしまうっていうことが現にありまして、はい、まあそのね、ある意味矛盾するところもあるんですが、まあ、やはりそういうふうに事前にね、あのしっかりと家族さんとか、はい、主治医の先生、まあ、もちろん本人さんで話し合っておいていただいて、かかりつけの先生に連絡がつかない時に、はい、そういった事態が起きたら、はい、じゃあどうするか、救急車をまあ呼ばずに済むには、はい、まあ、どういう選択があるのかっていうのを事前に話し合っておいていただいて、はい、救急車を使ったがためにね辛い思いをするっていうような人は救急隊も絶対出てほしくないの で,、はい、でね、延命処置望まないっていう選択は今全然珍しい選択ではありませんので、そこはね皆さん、はい、お兄さんの意思が一番尊重される形がやはり何よりかなと思いますんで、まあ、そういったこともね一つお考えになっていただけたら、救急隊もね本当に蘇生が必要な人のところに向かうこともできますし、はい、
今日はもうね貴重な、分かってるようで全然分かってない話の連続でしたけど、貴重なお話本当ありがとうございました。
いえ、とんでもない、少しはご相談いただいてありがとうございます、はいはい、あ
の最後にこちら聞いてる皆様にメッセージの方ありましたらですね、あのよろしくお願いいたします。
そうですね、はい、で初めにもねお話しした通り、はい、救急隊っていうのは件数がねすごく増えてきて、はい、まあ、忙しくしてるという事実はあるんですけれども、はい、やはりね救急車というのはもちろん市民さんの税金でね、はい、賄われているものですし、最後にお話ししたみたいなですね、まあ、それぞれ皆さんの事情があって、本人さんの意思があってっていうものですので、まあ、救急車どう使うかっていうのは市民の皆さん次第っていうのが一番大きなところでして、で皆さん、まあ、救急車数限りがあるのはね、はい、事実ですんで、どういった時に救急車を使うかっていうことを事前にね考えといていただいて、はい、でまあ、あのお話の中にもありましたけれども、救急車呼ぶ時にも大切なのは事前の準備であって、で自分のご自身のね意思をちゃんと通すのにも大切なのはやはり事前の準備なんですね、はい、なので、まあ、救急車っていうのは本当に緊急時に使うものなんですけれども、はい、やはりその時に備えた準備っていうのがね一つすごく大事なポイントだと思いますので、はい、皆様には、まあ、介護の職員さんもそうですし、はい、要介護者さんの家族さんもね、あの事前の準備っていうのを進めていただけたらなと思います、はい、今日は本当にありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、はい、
今日 今日は堺市消防局の山本浩太さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。